小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も日本展示図書館で行われている折り紙教室で講師を務める大塚郁代さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
大塚さんもやはり視覚障害でいらっしゃるんですけれども、日本展示図書館をはじめとして、まあ、いろんな場所で教えてらっしゃいますよね。改めてちょっとご紹介ください。
新宿区若松川田の
若松川田
駅のそばにある視覚障害者生活支援センターっていうところで、
ここが一番長いですか？16年、
はい、16年ぐらい行ってます。
ここには何人ぐらいの方がいらっしゃるんですか？
多い時は、日程よりも多く17、8人いたこともありました。
あ、そうですか。
昔はまだ寮生活でみんな寄宿舎に入ってましたから、放課後の時間、帰らなくてもいいのでゆっくりできたんですけど、今は5時でおしまいになって皆さん通いになりましたので、時間がなかなか取れなくて、訓練に来てる人の参加は少ないんですね。
あ、そうか。どうしてもね、制限時間ありますからね。
はい、外からいっぱい遠く足立区とか昭島市とか杉並区とかいろんなとこから集まってきます。
あ、そうですか。さて、まあ、大塚さんはいろんなところで教えてらっしゃるんですが、日本国内だけじゃなくて海外にもいろいろ行かれるそうで。
海外はね、観光旅行のツアーでほとんど行くんですけども、飛行時間が12時間とか、この前アメリカのヘレン・ケラーの里へ行ってきましたけど、アラバマ州のアトランタで乗り換えてタスカンビア航空まで空港まで行きましたけど、そこへ行った時なんか13時間飛行機に乗りましたから、その間にもう折り紙いっぱい折りました。
あ、そうですか。
スチュアーデスにも差し上げたり、周りの人に差し上げたり。
みんな驚いたでしょう。
まあ、いつかだいぶ前に、全日空の飛行機に乗りました。全日空の機体にピカチュウの絵がついてるっていうのを聞いたもんですから、黄色い折り紙でピカチュウを折ってました。スチュアーデスが5人ぐらい集まってきて、それぜひ教えてくださいって飛行機の中で折り紙教室が始まってしまって。
そう、それで何、キャビンアテンダントに教えて、皆さん折れるようになったんですか？
はい、折れるようになりまして、帰りに乗ったらまた偶然同じ
クルーで、
それでこの間ありがとうございましたって言って、なんかお土産にビニールの、だっこちゃんみたいなお人形をくれたり、折り紙もくださって、飛行機の中には子供が退屈しないためにいっぱい折り紙用意してるんですよなんて言って折り紙までいただきました。
あ、そうですか。まあ、子供さんが乗ってきた時にね、キャビンアテンダントとかいろんなおもちゃとかね、いろんなものをあげてるんですけど、やっぱ折り紙もそれは大事な遊び道具でもありますからね、子供にとってはね。まあ、ただ折り方わかんないと、ただの紙ですからね、これ。
退屈しのぎには最高です。どんな長い時間も退屈することありませんから。
で、外国の人が例えばね、まあ、言葉通じなかったとしても、この折り紙、
折り紙外交でね、ほとんど単語がわかると、うさぎ折れば ラビットでしょ、うん、それから犬だったらドッグでしょ、うんうん、猫おったらキャット、みんな通じるんです。
あ、そうか、
これエビだったらシュリンプって言えばいいし、うん、みんな通じます。
あ、
その程度 の、
う
んうん、あの自分の折り紙の英語をだいたい覚えてますので、カタツムリおったらスネオって言えばいいし、
うん、
もうツバメだったらスワローで、
うん、
ほとんど通じますから、それで会話できなくてもなんとか折り紙外交できちゃいます。
あ、そうですか。それはもういろんな国の人と、まあ、英語通じればね、
はい、
あ、全部わかっちゃうわけですね。それはすごいわ。大塚さんはまあいろんな国に今何カ国ぐらいいらしたんですか？
40カ国行きましたね。
40カ国？
はい。
それもほとんど観光でいらっしゃるわけですか？
そうです、ツアー、普通のツアーで行きます。
あそうですか。で、例えばヨーロッパ、南アメリカ、
はい、
そういったところ行かれるんですか？
アメリカ2回行きましたし、うん、ヨーロッパも随分行きましたね。
あのそもそもね、あの視覚障害の方って割とあの出るのが怖かったり出不精だったりっていう人が多いじゃないですか。その元気に外出できるなんかこう秘訣みたいなのって何なんですかね。
やっぱりね、あの、うん、グラビアとかテレビに景色映ったって分かりませんでしょ、
はいはいはい、
やっぱり行かなきゃダメです。現地へ行って、うん、そこの空気を吸って、うん、匂いを嗅いで、
うん、
それからお花に触ったり食べ物を食べたりすると、うん、そこ行ったって実感が湧きますから、うん、行かなきゃダメなんで、ぜひあの国行きたいって言うと、うん、もうすぐ予定立てて行きます。
あ、そうですか。最後にですね、まあ、今後の活動の目標、まあ、大塚さんのいろんな活動あるんですけれど、なんかあの目標をお持ちでしたらちょっと。
そうですね、せっかくここまで折り紙続けてきましたから、はい、今すぐうちの近くにあの新しい老人ホームができましたので、そこのデイサービスに来てる人なんかの、うん、まあ、認知症予防に少しは役立つようでしたら、
ええ、
折り紙教室を開きたいなと思ってます。今は傾聴ボランティアでお話を1時間聞くボランティアでは老健施設とか老人ホーム数箇所行ってますけれども、あの折り紙教室はまだやってないので、優しい折り紙から昔の折り紙を懐かしんでいただけるといいなと、今それを楽しみにしてます。
あ、やはりあの老人ホームに入ってらっしゃる方っていろいろあのいろんな、まあ、お勉強も あるだろうし、単純な計算をするとかそういう教室もあるでしょうし、この折り紙っていうのはやっぱり一番いいかもしれないですね。
この間行った老健施設にいらした方が95歳で、毎日折り紙折ってますって言って、はい、頭しっかりしてました。
あ、そうでしょう。
やっぱりこれは絶対認知症予防にいいんだなと
思って。うんうんうんうん、やっぱり手先でいろんなことをやる、細かい仕事をする、作業をするっていうのは脳に対する刺激もあるでしょうから、やっぱそれは認知症予防には最高でしょうね。
楽しみながらですからね。
うん、
無理やりなんか覚えさせられてるのと違って、
うん、
歌を歌ったり、私なんか歌歌いながら、
ええ、
折り紙手では折ってます。
あ、そうですか。なんかさっきでもあの会議中、つまんない話だと会議中に一生懸命折り紙折って、ね、
あの友達にまたなんかカサカサ音がするから、うん、大塚さん折り紙始まったんじゃないって言われます。
今後いろいろとね、人に喜んでもらえることをやっていくっていうのがなんかすごく大塚さんの行動パターンから私も今学ぶことができました。やっぱり人に喜んでもらえるっていうことはとても自分も喜ぶことですから、いいことですね。
本当そうです ね、
ね、だからまあ今後もそういう活動をずっと続けて、いつまでも元気で頑張っていただければと思います。
はい、ありがとうございます、
3週にわたって日本展示図書館で行われている折り紙教室で講師を務める大塚郁代さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。